こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アナバシス的中横断6000キロは、アテナイ出身の軍人著述家クセノポンが紀元前401年のペルシア王位継承争いと、その後に起きたギリシア人傭兵団の帰還行を記録した古典である。キュロスが兄アルタクセルクセス2世に挑んで戦死すると、遠征に参加していた1万数千人のギリシア兵は、指揮系統を失い広大なペルシア帝国の内陸に孤立する作品の中心は、彼らが海と故郷を目指して進む長い撤退行であり、戦闘上雪山現地集団との交渉、内部対立が連続する。本書は後世の歴史家による概説ではなく、当事者が見聞きした行動と討議を軸にした軍事的回想録である。同時に危機下で正当な権限を持たない人物が演説合議実務によって集団を動かしていく政治的人間的記録でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、王位継承戦争の脇役だった傭兵団が自律的な共同体へ変わる過程、出発点でギリシア人傭兵はペルシア王子キュロスの軍事計画を支える外部部隊に過ぎない。ところがキュロスの戦死によって雇用主遠征の目的、報酬の見通しが一挙に失われる。しかもペルシア側との関係は悪化し、既存の指揮官層も安全ではない。この状況で部隊に必要となるのは単に敵を破る戦術ではなく、誰が何のために決定するのかという集団の再編である。アナバシスは将軍たちの協議、兵士への説明、指揮官の選出といった手続きを繰り返し描く。兵士たちは受動的に命令される存在ではなく、危険と利益を判断し、指導者を支持または批判する政治的な参加者でもある。クセノポンの役割も最初から最高司令官として与えられたものではない。危機への提案、演説、行動上の信頼の積み重ねを通じて影響力を得る。この点で本書は古代の遠征期であると同時に、制度が崩れた場で組織がいかに意思決定能力を取り戻すかを示す記録となっている。次に、撤退を敗走ではなく継続的な戦略問題として描く軍事記録。本書の緊張は一度の決戦の勝敗よりも撤退を成立させるための連続した判断から生まれる。敵地に取り残された部隊は進路を選び、行軍体系を整え、小屋や狙撃工を置き、渡河や山越えに対応しなければならない。重装歩兵の強さは平地の正面戦闘では発揮されても、狭い山道行き、遠距離から攻撃する敵、食料不足にはそのまま通用しない。したがってクセノポンの叙述では、地形と季節、敵対する集団の戦い方、荷台や非戦闘員の扱いが戦闘そのものと同じ重さを持つ。重要なのは機関が直線的な移動ではないことである。安全そうな道が補給を保証するとは限らず、武力行使が必要な場面でもその後の交渉可能性を損なうことがある。部隊は毎回速度、安全、食料、隊列維持の間で選ばねばならない。本書は華々しい征服班ではなく、戦力を消耗させずに危機圏から離脱する技術を扱う。後世に軍事的古典として読まれてきた理由は、戦争の成否を開戦だけに還元しない、この実務的視点にある。さらに演説は指揮公用ではなく、危機下の合意形成を担う実務である。アナバシスで繰り返し現れる演説は文学的な装飾ではなく、部隊を行動可能な状態に戻すための手段である。将軍の殺害や敵の脅威に直面した兵士たちは、恐怖、怒り、不信、帰郷への焦りを抱える。こうした感情を無視して命令だけを重ねても部隊はまとまらない。クセノポンは現状の危険を曖昧にせず、敵の意図や自分たちの選択肢を整理し、先人の事例、真意への配慮、名誉や相互扶助への訴えを組み合わせて語る。ここでの説得は勇気を求める精神論だけではない。余営をどう守るか、不要な荷物をどうするか、誰が指揮を取るかという具体的処置と結びついている点に特徴がある。また兵士側の不満や疑念が発言される場面は、説得が一方的な支配ではなく反発を扱う過程であることを示す。ソクラテスの周辺にいたクセノポンの文章として読む場合も、抽象的な哲学論より言葉が判断と共同作業を組織する現場に注目すると良い。現代の読者にとっても非常時の説明責任と合意形成を考える素材になる。そして補給、略奪、交渉が示す傭兵遠征の非英雄的な現実。本書を単純な英雄版として読むことを妨げるのが、食料、報酬、略奪をめぐる必要な問題である。1万規模の集団が敵対的な地域を移動するなら、食料調達は生存の前提になる。穀物、家畜、宿営地を確保できなければ、どれほど勇敢でも強軍は続かない。そのため傭兵たちは現地の村落や諸集団と交渉する一方、衝突や略奪にも至る。本書はこの行為を現代の倫理観に沿って浄化しない。帰還を急ぐ兵士の必要と通過される側が被る暴力や損害が同じ記録の中に存在する。さらに未払いの給与や戦利品の分配は部隊内部の信頼を揺るがす。 指揮官は敵と戦うだけでなく、兵の生活要求と規律の双方に対応しなければならない。この側面は、軍隊を統一的な意志を持つ集団とみなす見方を修正する。傭兵団は帰郷を願う仲間であると同時に、給料、略奪の機会、名誉、私的な安全を求める個人の集合でもある。読者はクセノポンの指導力を評価しつつ、その指導が置かれた暴力的な条件と利害の複雑さも読み取る必要がある。最後に、海だ海だの到達感を。帰還の終点ではなく、新たな問題の始まりとして読む。黒海を望む場面は、穴場室で最もよく知られる場面の一つであり、長い陸路の苦難から解放される象徴として受け取られてきた。だが、海が見えたことは、兵士たちが直ちに各自の故郷へ安全に帰れたことを意味しない。部隊はなお沿岸都市との関係を築き、船舶や物資を確保し、雇用や給与をめぐる問題に向き合う必要がある。ここには、危機からの脱出を単一の達成点として扱わない本書の現実感が現れている。最も劇的な難関を越えた後にも、集団の維持、指導者への疑念、外部社会との摩擦は続くのである。また、海の発見は、地理的な出口であると同時に、兵士たちが共有してきた目的を可視化する出来事でもある。長期の苦境では、最終目標を皆が具体的に想像できるかどうかが結束を左右する。しかし目標に近づくほど、共同の目的は個々の利益や次の進路の違いによって分解しうる。アナバシスは希望に満ちた場面さえ、組織運営の課題が消えないことを示している。結論として、本書は古代ギリシア史やアケメネササペルシアに関心を持つ読者だけでなく、軍事史、政治的リーダーシップ、危機者の組織行動を具体的に考えたい読者に向く。とりわけ、権限が不安定な場で人を動かすには何が必要か。補給や報酬の問題が理念や士気をどう左右するかを知りたい人には有益である。傭兵団による略奪や現地社会への暴力も記されるため、クセノポンを無条件の英雄として読むのではなく、当事者の視点が持つ限界を意識する読み方が望ましい。アナバシスの特異性は、戦士の体力を後から整理した書籍ではなく、遠征に参加した人物が会議、演説、行軍、交渉、対立の連鎖として撤退を描いている点にある。ヘロドトスの広範な歴史叙述や理念化された君主像を扱う著作とは異なり、ここでは一漫画の人間を日々生かして動かす実務が前景化する。古典でありながら冒険記としての推進力を持ち、しかも戦争、統率、共同体について安易な結論を与えない。その複眼性こそが今日も読み継がれる理由である。ご支援いただける場合は、クセノポンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。